松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ、今月のフラワーズは1ヶ月間丸ごとラブソング尽くしのパーフェクトラブソングを開催中ということで、ワールドフラワーズネットワークでは恋愛映画や恋愛ドラマの舞台となった世界の街も巡っていきたいと思います。さあ、今日はロンドンとつなぎます。ロンドンはいろいろな映画の舞台となっていますけれども、今日はその中でも代表的なラブストーリーフォーウェディング、そしてラブアクチュアリーの舞台を巡っていきたいと思います。レポートを届けてくださるのはロンドンにお住まいになって8年、現地でジャーナリストをされている小林銀子さんです。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの小林さん、 Hello!
Hello, good afternoon. My name is Ginko Kobayashi. I work as a freelance journalist in London. こんにちは、小林銀子と申します。ロンドンでフリーのジャーナリストとして働いています。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小林さん、
はい、
今ロンドンは何時頃でしょうか？
今朝の8時少し過ぎですね。
8時過ぎ、
はい。
この時期のロンドンの気候はいかがでしょうか？
そうですね、大体朝晩ちょっとその少し肌寒くなってまして、ロンドンは昼間は最高気温は大体20度ちょっと切るぐらいなんですけども、夜が12、3度ですかしら。
じゃあもうかなりちょっと冷えるというか、まあ、暑さはもうなくなったという感じですね。
暑さはないですね、残念ながら。
さあ、今日はですねロンドンを舞台とした恋愛映画のロケ地についてお話を伺いたいんですが、
はい、
イギリスでも有名な映画のロケにこう使われた場所っていうのはやっぱり人気のスポットにはなりますよね。
そうなんです。一つがですね、フォーウェディングの、そのヒュー・グラントが主演俳優で、
はい、
脚本がリチャード・カーティスさんの作った映画で、フォーウェディング人気ありますけども、
はい、
その観光地の一つとして、ヒュー・グラントが恋仲になるアメリカ人のアンディ・マクドワイルさんと会う場所で、サウスバンクという場所があるんですけれども、これはロンドンのウォータールー駅から歩いて10分ほど の場所なんですけども、
はい、
そこは結構通りを歩くとテームズ川の脇を歩くような感じ、とても素晴らしい観光地がこの映画の中で使われています。
そうなんですね。やっぱりたくさんの方が訪れているんでしょうか？
そうですね、かなりここはコンサートホールがあったり映画館があったり本屋さんがあったり、あと最近は開発が進んでたくさんレストランがありますんで、
はい、
いつもなんかにぎわってますね。
フォーウェディングといえば、4つの結婚式、
そうですね、
ですけれども、その教会というのはそれぞれどういったところにあるんでしょう？
ちょっとロンドンから少し離れてイギリスの中でいろいろ別々の場所にあるんですけどね、一番最初はこれはロンドンからは遠くないんですけども、南部のサリー州のベッチワースというところにある聖マイケル教会というところがまず最初の結婚式になってます。それから2つ目はロンドンで、これはグリニジってグリニジ天文台のある場所なんですけども、はい、あそこにある旧海軍大学オールドロイヤルネイビーカレッジというところがあるんですけども、そこのチャペルでできた結婚式ですね。
なるほど。
3つ目はスコットランドの結婚式の予定なんですけども。
そうですよね。
実はそのロンドンの近郊のギルフォードっていう駅から降りたマンションオールベリー公園っていう公園の中にある教会の結婚式だったんです。
あ、そうなんですね。ということはスコットランドじゃないっていう。
スコットランドじゃないんですよ ね、
そうなんですね。
皆さんスコットランド式のスカートっていうか、その、男性の方も着てらっしゃいましたけども、そうじゃなかったんですよね。
そうなんだ、意外と近いところにあったという。
そうなんです。それであと4つ目がロンドンの地下鉄バービカン駅っていうところにおります、スミスフィールドというところにある、ちょっと長いんですけども、聖バーソロミューザグレート教会っていうところだったそうなんですね。
はい、なるほど。これそれぞれの教会はやっぱりそのフォーウェディングで登場してから、 例えばあそこで式を挙げたいわなんていう方もきっといらっしゃいますね。
なんかよく写真撮りに来る方がいらっしゃる多いっていうのを聞きましたですよね。ただあの最後にその、まあ、フォーウェディング&フューナルって一つ最後にあのお葬式がありますけども、
そうなんですよね。
それはそのロンドンのチャリングクロス駅から南東部に28キロ行ったところにあるあの聖クレメント教会っていうのがあるんですけれどもね、
はい、
これがあのせっかく映画で有名になったんですけども、
はい、
あのそれでもそのあのお金ただ見に来るだけでお金が入るわけじゃないので、建物の維持にお金がかかるんで、あの訪れた方からお金を取るようになったっていうニュースがこの間出てまして、必ずしもあの皆さん写真撮りに来たりとかはいらっしゃるんですけども、それがあのお金儲ける方にはつながらないっていうちょっと大変なニュースが出てました、この間。
難しいですよね、その辺はね。皆さん元写真を撮ってもそれだけでお帰りになるというね方が。
そうなんですよね。でも教会ですからお金取るっていうのは普通はちょっとできないので、
そうですね、
ということでニュースになったみたいなんですけどね。
なるほど。他にフォーウェディングの中で、気になる場所、
気になる場所はですね、やはりあの映画で一番あのなんて言いますか、一つのハイライトになるのがあの主人公のヒュー・グラントがあのアンディ・マクドガレさんとあの親しい関係になるあのホテルがあったと思うんですけどね、これはあのバッキンガム州のアミシャムっていう、バッキンガム州って州は違うんですけども、そのロンドンからメトロポリタン線であのアミシャムっていう駅で降りるところにあるキングズ・アームズ・ホテルっていうところがあの2人が出会うところになるんですけども、ただその、はい、あのベッド実際にベッドインするあの室内の様子は、
はい、
そこのホテルからすごい近いところにあるクラウンホテルっていうまた別のホテルだそうで。
違うんですね、室内と外は違う、なんか
室内とあの出会ったところ違うんですね。それでこのクラウンホテルっていうのが確かにその松本さんおっしゃられたように、
はい、
あの映画の後で非常にあの泊まる方が増えて、このクラウンホテルの場合は非常にあの利益を得たようなんですね。
じゃあやっぱり実際中を使ったそのクラウンホテルの方が人気になったということなんです
か。そうなんですよ、やっぱりあそこに泊まってみたいっていうのが、そういう想像力が刺激されたんですよね。
なるほど。さあ、そしてもう一つラブストーリーといえばラブアクチュアリーも非常に人気ですが、
そうですよ ね。ラブアクチュアリーもほとんどあのなんて言うんでしょう、ロンドンが舞台ですよね、はい、なんか主人公みたいな感じで、なんかもう本当にたくさん有名な方が出られてて、その見た方によってどのエピソードが一番あの印象深いって違うと思うんですけどね、
はい、
あの松本さんはどのエピソードが一番感動されたか分からないんですけども、
私あの作家さんと、こう言葉がなかなか通じない。
やっぱりそうですか、はい、やっぱりそうですか。実は私もそうだったんですけどね、
なんか一番やっぱり魅力的とか、その二人の努力もあるし、すごくやっぱりその言葉の壁を乗り越えて最後ね行くところがまた最高だったんですけど、
なんかあの最後の通行するとかちょっとコミカルな部分もありましたですよね。
そうですね、でも、なんか泣けてきました。でも
そうですね、あそこ本当に素晴らしいそこでしたけども、ここだけはちょっとロンドンから離れるんですけども、
あの、
ポルトガルで撮影されたっていうような、はい、設定なんですけどね、ポルトガルまで。でも実際にはあの南仏のマルセイユ の、あのルーバルデラマリンっていうレストランだそうなんですよね。
違うんですね。
でも、ポルトガルまで行かなくてもですね、もしロンドンにいらしたらオックスフォードストリートってよく皆さん観光というかショッピングで必ず来られると思うんですけども、そこにあるセルフリッジというホテルが、ごめんなさい、デパートですね。そこで、はい、企業の経営者役を演じるアラン・レックマンが、
はい、
オフィスにいるなんて言うんでしょう、秘書の方についネックレスを買ってしまうっていう、
はい、
あそこがそのセルフリッジというホテルなんですけどね、
やっちゃった買わなくてもいいのに買ってしまった。
そうですよね、奥さんの辛い気持ちも非常によく出てる映画だと思いましたけども、でもせっかくラブアクチュアリーなんで、やはりそのヒュー・グラントの演じる首相がいる場所なんですけれどね、官邸は中はそのスタジオ撮影だったそうなんですけども、外 そのいわゆるダーニング街ナンバー10っていうか、その首相官邸は、ウェストミンスター駅から降りてちょっと行くとあるんですけども、ただその黒いドアで10っていう数字が書かれたナンバー10っていうところにはちょっとこう、普通の人は行けないようになってるんですけども、外からこう覗くっていう感じなんですけどね。
わかりました、そうなんですね。なんか、本当にいろんな、まあ、実際に、ね、ある場所もあるし、そして意外とそこではなかったという場所もあるしで、
そうなんです、でもあのオックスフォードサーカス界隈とかあのオックスフォードストリート界隈ですと結構あの映画俳優さんなんかもふっと歩いてることがあるので、映画の場所も含めてそのちょっとこうちょっとキョロキョロしてみると意外と隣にいるってこともあるような感じがしますけどね。
わかりました。ちょっとぜひね本当に足を運んでいただきたいと思いますし、私もちょっとロンドンあのずいぶん行っていないので、
ぜひぜひ
行きたいなと改めて思ってしまいました、
あとノッティングヒルもやはりあのポートベロロードですよね、あちらでぜひ行かれてなんか様子を見られたら非常に雰囲気が出てると思いますけどね。
そうですね、もう隣にヒュー・グラントがいたら最高なんですけれども、
まあ絶対いないとは限らない、
限らないですからね。ヒュー・グラント、もう最高ヒュー・グラント2でもいいぐらいなんで、
そうですね、いると思います。
頑張って見つけようと思います、今日は銀子さん本当にありがとうございました、
はい、どうも。
今日のワールドフラワーズネットワークはロンドンにお住まいのフラワーレポーター小林銀子さんにお話を伺いました。